はい、それでは今日は画家の後半部分5章からですね、最後まで学びたいと思います。でここでのメッセージの題は、夫婦の円熟ですね。円熟した夫婦の生活ということですけれども、まあ、前回の話を思い出してください。ソロモンと一人の女、シュラムの女とも後で呼ばれますけれども、おそらくはアビシャグですねとの出会いが初めに書いてあって、でそれから2人がこのデートをし、そして結婚式を挙げて、その後で床入りをする、この4章の最後のところですね。そこまで行きました。そしてこの後半部分はその後の話になる、つまり結婚生活を始めた後の話になっていきます。で私が通っている教会の牧師がですね、この面白いことを話していたんですけれども、まあ、巷では、どのようにして結婚相手を探すのかという本がよく売られているけれども、どうやったらむつまじく結婚生活を続けていられるのかという本については出てないねと、まあ、そういうことを、まあ、キリスト教関係の本であってもですね、そのような傾向があることをですね、彼は指摘していました。で、恋愛と結婚に至るまでの大事な期間ですね、私たちは先週学びましたけれども、その後の方が実はもっと大事というか、もっと素晴らしいものなんだということをですね、私たちは知る必要があって、それがあまり語られていません。むしろ結婚の後に危機が来る、倦怠、無関心とかですね、または夫婦関係以上に子育てですね、子育てに目が向けられているために、その部分が空洞状態っていうかな、教えについて空洞状態になっているような気がします。で、私がアメリカに行って、そこで学んでいた時にですね、驚くような祈りを一回聞いたことがあるんですけれども、まあ、その時には私はとても驚いたんですが、もう40代50代になっているこう牧師がですね、私たちのクラスのところに来て、そして証しをし、また、この彼自身のですね、こう考えとかいろいろ分かち合いに来たんですね。で、毎回そういうふうにこうスピーカーとして来る牧師のためにですね、それ終わったらみんなが集まってこう手を置いて祈るわけですよ、その牧師のためにね。でそれで、その一人の牧師、学生がですね、どうか奥様との間のロマンスがますます、この燃え立ちますようにと、燃え立たせてくださいっていう、そういう祈りをしたんです。で私は驚きました。もうおじさんですよ、その人ね。でそういうふうにこのロマンスとかですね、この恋愛とか求愛とかですね、また新婚生活とかっていうのはですね、もう20代そんくらいで終わるものだと私は思っていたんですけれども、それ以上の愛を持ってですね、このますます燃え上がっていくようにという祈りだったんです。でそれはですね、まあすごくロマンチックなアメリカ人が、まあ、言っていることではなくて、実はこれから読む聖書の箇所によるとですね、非常に聖書的な見方なんですね。私たちは逆のことを考えるわけです。その頂点に達するのがその結婚に至るまでのですね、その時期であり、その後は、どんどん衰退へと向かうというですね、そうじゃなくてますます燃え上がっていく、ますますこう上昇をしていくという内容が、この画家に書いてあって、それが神様が願っておられることであります。でまた同時に前回も話しましたが、霊的に考えると、このエペソ人への手紙の5章で、妻と夫との関係が書かれているところで、キリストと教会の関係が書かれていて、私たちとイエス様との愛の関係についてもですね、考えることができます。では5章の2節から入ります。1節までこの前は読みましたので2節からです。私は眠っていましたが、心は覚めていました。またこのアビシャグが夢を見ている状態です。前回もですね、この夢を見ているところで、このあの方が見当たりませんでした、この婚約をし、これからもう結婚をするだけだったんですけども、非常に緊迫した状態で、 この夢の中にソロモンがいなくなってしまったというですね、その場面がありましたけれども、ここでも同じようにこの夢を見たんですね。でも夢なんですが、その実際の彼女の心理的な状態、そして実際にその夫婦の間で起こっていることを反映しているような、そういう内容がこの夢の中に出てきたわけなんです。戸を叩いている愛する方の声、我が妹、我が愛する者よ、戸を開けておくれ、私の鳩よ、汚れのない者よ、私の頭は梅雨に濡れ、髪の毛も夜の雫で濡れている。今個室にいます。この王宮において、それぞれ、妻とまた側室のための個室があるわけなんですね。でそこに王がやってくるわけなんです。そして、今ここで、梅雨に濡れ、髪の毛のも夜の雫で濡れているとありますから、もう夜が更け、もしかしたら少し明るくなってたかもしれない。おそらくソロモンは王の業務に追われてですね、非常に遅くなったと考えられるわけですね。王としての務めは非常にたくさんありますから、遅くなったと考えられます。でそこで、戸を叩いている、鍵はかかっているわけなんです。で今戸を叩いて、この開けてくれと言っていたわけです。で3節で、私は着物を脱いでしまった、どうしてまた着られましょう、足も洗ってしまった、どうしてまた汚せましょうと言ってます。当時の部屋の作りですね、いつもこのイエス様もこの足を洗うことをですね、この弟子たちのお店になりましたけれども、足を洗わないとですね、その家の中であってもまたこの汚れてしまうわけなんですね。その本当にこのベッドに入るところまでですね、結構また時間がかかるというか、そして服を脱いでしまったというのは、これはもちろん寝巻きは着ているわけなんですけれども、その外にそっちのところまで出ていくときに、私たち今考えたらですね、寝巻きのままいっちゃってね、ネグリジェだってなんかね、このなんだ、寝巻きだって構わないじゃないかと思うわけなんですけれども、そういうことではないわけなんですね。ちょっと手間がかかるわけなんです。でもう寝てしまってるわけですね。でそれでここでどうしてまた汚せましょうと言っているんですが、これははっきり言って今晩はダメですっていうようなことを、ソロモンに言っているのと等しいわけなんです。私の愛する方が戸の穴から手を差し入れました。私の心はあの方のために立ち騒ぎました。ソロモンはすぐにこの去っていくのかなと思ったら、そうではなくて今自分の意思を表しているわけなんです。ぜひ今日はあなたと夜を共にしたいと。それで戸の穴から手を差し入れたとありますけれども、ちょうど鍵をかけているその鍵がですね、こう棒であるか、あるいは板がこの置いてある。でそれをこの穴を手に入れてですね、そしてこう開けることができるかできないかぐらいのですね、この穴が開いてたわけなんです。ちょうど今で言ったらドアチェーンみたいなもんですね。ドアチェーンがかかってるから、この外側からこのそのドアチェーンを外そうという試みですね。でそれをソロモンが行ったわけです。そしたら、あの方は私と夜を共にしたいんだということが、次ご説明してください。これでも決定的に分かったんですね。私は起きて私の愛する方のために戸を開けました。私の手からもつ薬が、私の指からもつ薬の液が、缶抜きの取っ手の上に滴りましたと。これは愛する妻に対する、一つの意思表示なわけなんですね。このもつ薬の香りをこう残してですね、このいたわけなんです。でも開けたら、6節、私が愛する方のために戸を開けると、愛する方は背を向けて去っていきました。あの方の言葉で私は気を失いました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。私が呼んでも答えは ありませんでした。ここで彼女は自分がしていたことにようやく気づいたわけです。夫の気持ちにきちんと答えなかった、反応しなかった、応答しなかったということに気づいた。でもその時はもう遅かったんですね。で、夫はもうその遠くまで去っていって、でおそらくはその遠くから声をかけたのでしょう。で、その言葉がですね、非常に悲痛に、この悲痛な言葉だったんでしょうね。また不満の言葉だったかもしれません。わからないですけれども、それを聞いて、この気を失ったショックを受けたわけなんです。それで彼女は外に出ていきました。そして町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。彼らは私を打ち傷つけました。城壁を守る者たちも私の被り物を剥ぎ取りましたとあります。これ夢なんですが、ここで彼女は自分が罰せられている、その痛めつけられるような夢を見ているということは、自分の罪意識があるわけなんです。夫に応答をきちんとしなかったことによって打ち叩かれ、そこの通りにいる女と同じような仕打ちを受けたわけなんですね。その王妃としての地位はここで、まあ王の妻としてですね、応答しなかったことによって私は剥奪されたんだという、そういう心理的な状態を今ここで表しているわけなんですね。このようにちょっとしたすれ違いが今ソロモンとアビシャグの間で起こったわけなんです。でもこのすれ違いが非常に後の夫婦生活において、夫婦の関係において大きな亀裂となっていくということは、夫婦生活をしているとよくわかります。なんで夫婦関係が悪くなるのか、その原因きっかけを探しますと、実に些細なこと、実にくだらないことと思われるようなことでもですね、すれ違いが起こって、それで大きな亀裂となっていくということがあるわけなんです。で、ここで特にその夫婦の生活、性の営みにおいて、アビシャグがやってしまうようなことを私たちもよく行うわけです。男であれば会社で仕事が忙しく疲れ切って帰ってきた。けれども奥さんは待っているわけです。けれども拒んでいく。その逆もこのアビシャグの場合と同じように、あるわけなんですね。奥さんの方が拒む。子育てをしているお母さんだったらなおさらのことでしょう。子供の世話をしていて本当に疲れ切っているのに、でここで私は今日はできないわとか言うことは簡単なんですが、聖書によるとそれはいけないことなんだよと教えています。今ここで読んだのもそうですし、あとコリント人への手紙第1の7章3節から5節まで、そこには結婚関係について書いてあるんですけれども、そこを読んでみます。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためですというふうに書いてあって、私たちは御言葉に応答して、たとえ自分が疲れていてもその応答していくということがですね、必要だということが神の御心としてわかるわけなんです。そしてここでサタンの誘惑にかからないためですということが書いてあります。でちょっと姦淫の罪について考えてみたいと思うんですけれども、 もちろん姦淫の罪を犯すのは私たちの罪の性質があるから、けれどもその罪を避けるために単に肉の欲望を抑えていくという自制を養っていく以上に、もともと夫婦の義務を果たしていくというですね、ところにそのサタンの誘惑にかからない秘訣があるわけなんですね。夫婦の関係が本当に良かったらですね、これから読んでいきますけれども、本当に素晴らしいですね、神様から与えられているところの楽しみがあるわけなんですね。それがあれば、おのずとサタンの誘惑というのも少なくなってくるわけです。で、これは他の罪についても同じことが言えるわけなんですが、キリストと教会の関係、キリストと自分との関係においても、他の罪を犯してしまう、罪の楽しみ、世の楽しみに引き寄せられてしまうのは、イエス様との霊にある愛の関係が薄れている時に襲ってくるわけですね。だからこれをしないためにはというリストですね、それを作る以上に、私たちがイエス様との本当に親しい親密な関係をどれだけ育んでいるのかが問われているわけなんです。そして8節に、エルサレムの娘たち、誓ってください、あなた方が私の愛する方を見つけたら、あの方に何と言ってくださるでしょう、私が愛に病んでいると言ってください。今からアビシャグがソロモンを探したいということを言っているわけです。で、見つけたら私は愛に病んでいる。今彼女はこの痛い経験を通してソロモンへの愛情を再び掘り起こしているわけなんです。その毎日の生活の中で疲れたですね、かったるいとかですね、そういうものによって埋められていたそのソロモンへの熱い思いですね、これを今このまた蘇ってきたわけなんですね。で、それでさらにエルサレムの娘たちがこのアビシャグに尋ねます。女の中で最も美しい人よ、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか、あなたがそのように私たちに切に願うとは、あなたの愛する方は他の愛人より何が優れているのですか。あえてエルサレムの娘たちが彼女にこのように聞いているわけです。で、これは単なるわからないから質問しているというよりも、アビシャグがはっきりと自分の言葉でソロモンがいかに優れているかということを言わせるために、このような問いかけをあえてしているわけなんですね。手伝ってるっていうんですかね、そのソロモンを思い起こす、その親しさですね、それを思い起こすためにあえて質問している。で、9節の最初のところに、女の中で最も美しい人よと言ってますけれども、これはソロモンが、付き合いをですね、彼女と始めたばっかりのところで言った言葉ですね。彼女が自分が浅黒い肌をしていて、また、この王宮の中で、このまだちょっと蚊帳の外にいるようなですね状態で不安を覚えているときに、女の中で最も美しい人よというふうにソロモンが言ったわけなんです。そして今エルサレムの娘たちもこのようにして、あなたは初めの時はどうだったですかという呼びかけで、この思い起こさせているわけなんですね。だから初めの愛に戻っていくということを今させているわけなんです。そして、私の愛する方は輝いて赤く、万人より優れ、その頭は純金です、髪の毛は夏目足の枝でカラスのように黒く、その目は乳で現れ 池のほとりで休み、水の流れのほとりにいる鳩のようです。今頭から髪の毛、目と来ていますね。どんどん上から下へとこの順を追っていますね。そのソロモンのその体についてですね。でその方は良い香りを放つ香料の花壇のよう、唇はもつ薬の液を滴らせる百合の花、とても甘い経験がある。そして12節の目の方はこの非常に純粋な清いこの目をしているということですね。そしてその腕はタルシシュの宝石をはめ込んだ金の棒、体はサファイアで覆った象牙の細工、その足は純金の台座で据えられた大理石の箸、その柱、その姿はレバノンのよう、杉のように素晴らしい。どうでしょうか、ソロモンのこの姿。王としてですね、威厳のある姿をしていたので、このように純金であるとかですね、または輝いて赤いとかですね、また大理石、象牙とか、サファイアとかですね、そういうことで、彼女は表現をしているんだと思いますけれども、また自分のソロモンを見ている時の姿がこのように栄光に輝いている。実際もある程度そうだったんですけども、本当にそのようにその彼女の気持ちでは見えているわけなんですね。でこの姿、私たちの神、また主イエス・キリストも同じような栄光を持っておられることを私たちは知っています。御座のところで黙示録の4章においては、この赤くですね、このルビーのような輝き、あとエメラルドのような輝きがあってですね、そしてイエス様ご自身がこのような姿でヨハネに現れましたが、それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は銅で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった、というふうにあるわけです。そしてその言葉は甘いブドウ酒、あの方のすべてが愛しい。すごいですね。あの方のすべてが愛しい。エルサレムの娘たち、これが私の愛する方、これが私の連れ合いです。英語だとフレンドって書いてますね。友達ですと書いてありますね。いつも一緒にいる人ということですが、言葉が甘いブドウ酒だからすべてが愛しいと書いてますけれども、彼女が最も親しんだそれはソロモンの甘い言葉だったわけです。妻は弱い器だということをペテロが手紙の中で言っていますけれども、どういうところで弱いのか、いろいろありますが、肉体的なその、体力ですね、その弱さもあります。またその感情において男よりももっと感じるわけです。ですから誰かに言われたことで非常にそれが男以上に気になるわけなんですね。男だったら簡単に流せるようなものも傷つくような繊細さを持っているわけです。ですから男の役目は自分の愛するものを言葉で守っていく、つまり声をかけ励まし褒めたたえですね、そういうふうに言葉で守っていくわけなんです。でそうするとあの方の全てが愛しい、全てですよ。でここで愛しいという形容詞のヘブル語が複数形になっているそうです。強調する言葉になっています。私たちが自分の伴侶を見てこのように見えるでしょうか。全てが愛しい。言えるのであればまだ初恋の頃の愛情が生きているわけですけれども、何かこう色あせたものを見るのであれば何か違うところに自分の心が映っちゃってる証拠ですね。そしてまたエルサレムの娘が、アビシャグに言います。 女の中で最も美しい人よ、あなたの愛する方はどこへ行かれたのでしょう、あなたの愛する方はどこへ向かわれたのでしょう、私たちもあなたと一緒に探しましょうですね、これから探しましょうと言っています。そして私の愛する方は自分の庭、香料の花壇へ下って行かれました。庭の中で群れを飼い、百合の花を集めるためにですね、伝道者の書2章によりますと、ソロモンはいろんな授業をして、その中でブドウ畑や庭園を作ることをたくさん行ったことが書かれています。ですからここでも、このソロモンが、作っているこの庭、香料の花壇ですね、まあ、そこに行って、群れを飼って百合の花を集めているでしょうというふうに言って、まあ、そこに行きましょうということなんですけれども、そこに行くにあたって、アビシャグはこのように告白しています。私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。ここの順番ですね、画家の2章の16節、デートができて2人だけになった時にアビシャグが言った言葉です。私の愛する方は私のもの、私はあの方のもの、あの方は百合の花の間で群れを飼っています。順序が逆になってますね。私の愛する方は私のもの、ソロモンは私のものです。今この結婚をする前のアビシャグは、自分、ソロモンにはたくさんの女がいても、自分のものに今なったんだというですね、この所有の意識が与えられたわけなんです。ソロモンが非常にこの自分に対して愛を示してくれるので、自分が、この本当にソロモンが自分のものになったんだということを今ここで強調していて、そして、私はあの方のものとこう言ってるわけですね。でも今妻としてですね、彼女は成長しました。自分が愛する方のものなんだという、その夫に自分は全てを捧げ、そして服従させ夫を頭としていくという完全な服従の表明を今ここで行っているわけなんです。まあ、若い女の子の中にあるその恋愛感情を思い起こべればいいですけれども、ようやく自分の好きな人がですね、自分のものになった。それはとっても素晴らしいことですね。けれども結婚をするにあたってですね、また結婚してから特に、本当に男の人が、喜ぶというか、本当に男の人を愛しているその表現はここにあるわけですよね。私はあなたのものです。これを表現されたら男の人は降参します。降参します。どういうふうに降参するかって言ったら、そうだね、私もあなたを愛していくよ。もしかしたら今までフラフラしていたかもしれない、あっち向いてこっち向いていたかもしれない、けれども奥さんがこのような姿勢を示してくれるのであれば、もう私はこの人のために自分も尽くしていかなければいけないということを悟ることができます。エペソ人への手紙の5章に妻を夫に従いなさいという言葉があり、またコリント第一のところに、夫は妻の頭だということが書いてあるわけですね。そしてソロモンが彼女に声をかけます。こう見つけたんですね、こう会ったわけなんです。そのソロのところで会ったわけですね。我が愛する者よ、あなたはティルツァのように美しく、エルサレムのように愛らしい ティルツァというのは北イスラエルにある町なんですが、その自然と水の豊富さで知られています。そのように美しく愛らしい。だが旗を掲げた軍勢のように恐ろしい。いや、これは恐ろしい顔をしているということではなくて、次を見てください。あなたの目を私からそらしておくれ、それが私を引きつける。わかりましたね。彼女の目を見てあまりにもうっとりして圧倒されて、ずっと見続けられたら私は倒れてしまいそうだと。本当に自分が好きな人がですね、じーっと自分を見てくれたら、もうその視線が耐えられないぐらいですね、ドキドキするということを、もう何年も結婚しているソロモンが彼女に言ってるわけですよ。でしかも一度断ったですね、この夜を共にするのを断った、まあ、これは夢の中ですから分かんないんですけれども、でもそういうなんかあったんですよね、なんか分かんないんですけど、でそういう中においてソロモンがこのようにもう本当に完全な許しとですね、愛の言葉を今かけているわけです。そしてあなたの神はギルアデから降りてくるヤギの群れのよう、あなたの葉は洗い場から登ってきた雌羊の群れのようだ。それは皆双子を産み、双子を産まない者は一頭もいない。あなたの方は顔覆いの後ろにあって、ザクロの片割れのようだ。この表現はもうすでに出ているんですね。この床入りをするときに、その花嫁衣装を着ているアビシャグに対して、彼が一つ一つ彼女の、この姿をですね、頭の上から見ていったときに、使った言葉を今ここでも使っているわけなんです。つまりソロモンはアビシャグに対して初めの愛で、その結婚したその直後の時に彼が表現したその愛の言葉を話しているわけなんです。私たちがどうでしょうか。前は若くてね、君はピチピチしてて綺麗だったけど、今はねちょっとねでしょうか。それとも前より美しくなったよ。で今ソロモンはこの後者の方をやってるわけですよ、うん、ですね。そして王妃は60人、そばめは80人、乙女たちは数知れない。汚れのないもの、私の鳩はただ一人、彼女はその母の一人子、彼女を産んだ者の愛する子、娘たちは彼女、娘っていうのはこれはまだ結婚してない女たちですね、彼女を見て幸いだと言い、王妃たちそばめたちも彼女を褒めた。数多くの王妃側室がいても、あなたは私にとって特別な存在だよ。そしてその王妃たちそばめたちでさえがですね、そのアビシャグのことを、この褒めているわけですね。だからこの妬みとかそういうものも何もなく、本当に外側からも、認められ、またソロモンもこう認めていくような、この彼女は美しさを持っているということであります。この前も出てきましたが、外側においてもソロモンは彼女が美しいということを、表現してやまなかったわけなんです、ですね。まあ、私たち男性がしてしまいがちなことはですね、一歩後ろに下がってろと言って、まあ、女の人を、自分の妻をですね、こう引き下げるということの方が慣れているんですけれども、それは、いくらですね、この東洋の美徳であるとしてもですね、聖書的ではないことが今ここで見てわかるわけです。そして暁の光のように見下ろしている月のように美しい、太陽のように明るい、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいもの、それは誰か。先ほど話したその軍勢のように恐ろしい、光っている、ということを言いました。 私はクルミの木の庭へ下っていきました。谷の新緑を見るために、ブドウの木が芽を出したか、ザクロの花が咲いたかを見るために。心配になって、このソロモンがいるところにこの見に来たことが最近書いてありましたけど、ちょっとだから今このフラッシュバックしてるんですね。このソロモンがその後で会って、4節で我が愛する者よということをですね言っているわけなんですけれども、まあ、ここで、芽を出したか花を咲いたか、だから、まあ、これはですね、こうちょっと二重の意味があるわけですよ。実際にそういう季節になっているかどうかっていうのを見るっていうこともあるでしょうし、またそのソロモンとの愛がですね本当にこう熟していくことができるのかですね、成長していくことができるのかっていうこともこう少し含まれているわけですね。そしたら私自身が知らないうちに、私は民の高貴な人の車に乗せられていました。ソロモンがこう掲げ上げたか分かんないですけども、そしてすぐにですねこの王妃が乗るようなこの神輿みたいなこの人、人車ですね、そういうのにさっとこう入れられていたわけなんです。そして帰れ帰れ帰れ帰れ、シュラムの女よ、帰れ帰れ、私たちはあなたを見たいですね。皆がですねこの彼女を、こう褒めたたいているわけです、ソロモンの妻として。でこのシュラムの女よという言葉なんですが、この前これがシュネムが派生しているのではないかということも話しましたが、もう一つですね意味があるんです。このシュラムはソロモンの女性名詞化、ソロモンという名前を女性化した形でもあるらしいんですね、このヘブル語によると。それでまあ言い換えたらミセスソロモンっていう感じですね。そのミセスの後にその名詞、あの姓であればですねミセスなんだかってよく言うけども、自分の名前、夫の名前を使ってミセスなんだかとは言わないですよね。でもそういうふうにわざと言ってるんです、ここでシュラムっていうことでミセスソロモンという感じで言っている。つまり彼女はソロモンのものだということをですね、まあ、ファーストレーディーみたいな感じですよ、うん、ですね、そういうことをこの今ここで言っているわけなんです。そしてここでどうしてあなた方はシュラムの女を見るのです、二つの陣営の舞のようにと言っています。でこの二つの陣営というのはマハナイムです。もともとは覚えてますか、マハナイム、ヤコブが、甥ラバンのもとを去り生まれ故郷に戻ろうとしていた時ですね、神の使いたちが彼の周りにいてくれたわけなんです。でそれで二つの陣営という意味なんですけど、マハナイムがね、それは自分たちだけではなくもう一つですね陣営がある、霊的なその守りがあるということをヤコブが気づいた時に言った言葉ですね。エサウがこれからやってくる時に自分たちが戦うのではなくて主の使いたちも戦ってくれるんだということを表していて、その舞がある、踊りがあると、そのようになんで私を見るんですかと。こうして2人の関係が、ますます深められて、で次からの場面は幼い子供たちには読ませない方がいいかもしれないような箇所に入っていきます。で実際ですね、画家はユダヤ人の子供は13歳のミツパ、成人式になるまで読ませてもらえないという話も聞いたことがありますが、読みます、これから読む箇所は4章に出てきた床入りのところとですね比べながら読むとですねどれだけ違うかが分かりますか。高貴な人の娘よ、サンダルの中のあなたの足はなんと美しいことよ、あなたの丸みを帯びた桃は名人の手で作られた飾りのようだ、あなたのほぞは混ぜ合わせたぶどう酒の尽きることのない丸い杯、あなたの腹は百合の花で囲まれた小麦の山、 あなたの2つの乳房は双子のカモシカ、2頭の小鹿、あなたの首は象牙の櫓のようだ、あなたの目はバテ・ラビブの門のほとり、ヘシボンの池、あなたの鼻はダマスコの方を見張っている、レバノンの櫓のようだ、あなたの髪はカルメル山のようにそびえ、あなたの乱れた髪は、乱れたっていうか、こうなんていうんですかね、あのこうちょうどあのなんかあのシャンプーの宣伝とかでですね、女の人が髪をさらっとこうさせるじゃない、そういう意味のこのあれですね、乱れた髪は紫色、王はそのふさふさした髪の虜になったとありますが、この場面はサンダル以外は全裸の彼女を下からじっくり見てる場面です。結婚式の後ではソロモンはここまで大胆にはなっていませんでした。頭から行き胸のところで終わりました。そして非常に隠喩的な表現でこの初めの時を持つことが書かれていたわけですけれども、今はもう全開ですね、全開です。非常に解放されていて、完全にもう開かれているような状態です。その女と男ですね、そこに何の妨げもないし、してはならないし、でも最初の花嫁の時は恥じらいがあったわけですよ。けれども今夫婦関係になって完全に開かれている、そういう夫婦のむつまじい関係、これが神様が私たちに求めておられるわけ でこれができるのは今まで読んだ5章6章におけるそのすれ違いがなくなり、そして完全にお互いに相手に捧げている、うん、もう完全な献身の中で成り立つものなんですね。でそれが行われていると、今のようにそのソロモン、もう完全にこのもう何も恥ずかしいことも隔てるものもないような関係に入ることができるわけなんです。そして6節で、ああ慰めに満ちた愛よ、あなたはなんと美しく心よいことよ、あなたの背丈は夏目ヤシの木のよう、あなたのつぶさはぶどうの房のようだ、私は言った、夏目ヤシの木に登りその枝をつかみたい、あなたのちぶさはぶどうの房のように、あなたの息はリンゴの香りのようであれ、あなたの言葉は、ここまで読みますね。でここでソロモンは今あなたを触りたいということを言ってるわけです。そして愛撫したいということを言ってるわけですね。そしてあなたの言葉は良いぶどう酒のようだ、あなたの愛に対して滑らかに流れる眠っている者の唇を殴れる。この9節なんですが、これはあのソロモンの言葉であるかアビシャブの言葉であるか意見が分かれて、こっちではソロモンの言葉のように訳されているわけなんですけれども、あの英語の聖書を見ますとアビシャブの言葉になっているんですね。今ソロモンが言った言葉ですね、夏目ヤシの木に登りその枝をつかみたい、あなたの乳房はブドウの房のように、あなたの息はリンゴの香りのようであれというふうに言って、そのあなたの言葉は良いブドウ酒のようですという言葉かもしれません。そして私の愛に対して滑らかに流れるですね。こっちの方がいいのかなと私は思うんですね。その彼女が言った言葉で、その言葉が私に滑らかに流れる、そして眠っているものの唇を流れる、眠っているという言葉、本当にその満足を得られた後に完全なほっとした安堵感、安心感が与えられ、ぐっすりと眠ることができるというですね、そこに何て言うのかな、 不快感とかですね、こうストレスとかそういうものが全くない状態でゆっくりと寝ることができる、そのままですね。そのことを今ここで表しているわけです。そして私は私の愛する方のもの、あの方は私を恋慕う、さあ私の愛する方よ、野に出て行って変な樹の花の中で夜を過ごしましょう。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょう。恋なすびは香りを放ち、私の門のそばには新しいのも恋のも古いのもすべて最上のものがあります。私の愛する方よ、これはあなたのために蓄えたものです。今彼女は誘っているわけなんです。彼女の方が大胆で、そして率先しているという感じで、この7章を見るとですね。でこれも結婚の後に見ることができる開かれた状態です。初めは床入りの時にはソロモンがそろりそろりとですね近づき、ソロモンが率先したわけですけれども、今は彼女の方が大胆に近づき、そしてソロモンを誘っていくという、そういう状態。そしてこの咲き乱れている状態ですね。もう楽しみのこの何ですかね、本当に楽しみと満足が待っているよということをですね、今ここでアビシャグが言っているわけです。そして8章も続けてですね、その満足について書いてあります。ああもしあなたが私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであったら、私が外であなたに出会いあなたに口づけしても誰も私を下げつまないでしょうに、私はあなたを導き、私を育てた私の母の家にお連れして、香料を混ぜたブドウ酒ザクロの果汁をあなたに飲ませてあげましょうと、こう言っていますけれども、この8章の一節で、この私の母の乳房を吸った私の兄弟のようであった、当時の社会、またこのアジア的なですね社会においてはですね、表立ってこの親密感を示すような行為ですね、それは親族以外、家族以外は慎まれたわけなんです、ね、でも今兄弟のようだった私の、この弟とかですね兄のようであったらですね、よかったのに、表でもその愛情表現を示すことができるのにという、そういう意味で今ここで、この言っているわけです。まあ、私もですね、結婚して間もない時に、こう妻と手をつかんで、この歩いていたらですね、後ろからこう引き離されるんですね、こう取りなさいみたいな感じで、教会のグループの人ですよ、教会の人ですね、もうびっくりしましたけれども、やっぱりそういう親密な表現というのを嫌がる人もいるわけなんですね。今ちょうどその話を今ここで彼女はしているわけですね。そして今2節では、母の家にお連れしてっていう言葉はですね、また後でも出てきますが、母と自分との関係というのは、母が自分のお腹から産みの苦しみをし、そして母の胸に抱かれてその乳を飲んでいくという、最も親密でこの密着した関係ですね。そういうところにソロモン、あなたをお招きしますという、そういうことです。ですから私たちに与えられているそういう密着したような関係は、乳幼児の時期とそして夫婦の間しかないですね。そのくらいのところまで私はあなたを招きますということを今ここで言ってるわけです。あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださると良いのに、 エルサレムの娘たち、私はあなた方に誓っていただきます、揺り起こしたりかきたてたりしないでください、愛が目覚めたいと思う時まではと言っているわけなんですが、前もですねこの言葉出てきましたよね。あのまだデートしてる時、ね、でなんでここでまた出てくるのかって言ったら、これは彼女自身の話をしているのではなくて、エルサレムの娘たち自身のことを言ってるわけです。あなたたち、今私が言っていることは、愛が目覚めたいと思う時までは揺り起こしたりかけたりしてはいけませんよ、まあ戒めとして話してるわけです。このような、非常にこう密着した関係、それは完全にお互いに捧げた者同士で、結婚ですねの中でこそ到達できるものであって、それだけを求めたって無理ですよ、待ちなさいということをこう言ってるわけです。いいじゃない、別にね、これが称賛されているのであれば、こういう関係が称賛されているのであればね、愛は素晴らしいと言ってですね、付き合ったって構わないじゃないですか。いや、こういう楽しみは得られない、一時的には、罪は楽しいですから与えられるかもしれませんけれども、永続的なですね、この上昇していく、ずっと上昇していくような、そういう楽しみはないんだよ。傷がありですね、恥がありですね、そういうこのあと、そうですね、そういうものがいつもこうつきまとうような結果にしかならないんだよとですね。ですから明確な境界線があるということを今ここで彼女は話しているわけです。そして5節から今までの関係のまとめに入っています。まずソロモンから話します。自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょうと言ってますね。自分がだから、アビシャグのことをですね、荒野から登ってくる夫婦の、ちょっとした危機があってですね、けれどもそれを乗り越えてやってきた、荒野から登ってくるですね。そして私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた、そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ、そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところとですね、先ほど話した通りに、私はこの母との密着した関係と、あなたの母とですね、あなたが密着した関係を持っていたところにまで私はあなたをこの連れてってですね、そしてそこであなたの目を覚まさせたということをですね、だからその本当に満足を与えているよということをこのソロモンは彼女に与えて言ってるわけです。だからエペソビテの手紙で、自分の体のように妻を愛しなさいですね、養いなさい、でこのことをソロモンは言ってるわけですね。そして今度は女性の方は、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください、愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しいからです、その炎は火の炎、すさまじい炎です、大水もその愛を消すことができません、洪水も押し流すことができません、もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られませんという表明をしています。とっても大事な言葉がいくつもここに書かれています。一つ目は封印をしたようにとありますが、これ勝因をしたようにって訳してもいいですね。まあ、似たような言葉、他の聖書の箇所で見つけることはできないでしょうか。エペソビテの手紙の1章の13節で、あなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって勝因をされました。完全にソロモンのものである、ソロモンの心心臓にも私が焼き付けられている、そして、この腕にもそうだと いうふうに言って、完全に私はソロモンのものになっていて、封印、勝因を押されているということです。で、二つ目が妬みですね。凄まじい炎とあります。妬みというとですね、私たち誤解してしまうのが、他の人を妬むっていうですね、まあ、そういう言葉で罪の中の一つとして数えられますけれども、けれども神様ご自身がですね、あなたの神、主である私は妬む神とおっしゃってんです。だからちょっと意味が違うんです。完全に献身している者の間にある関係というのは、もしそれが他の者に移ったとしたら、激しい炎のような感情ですね、それが出てくるわけです。そして3つ目が、大水もその愛を消すことができない、洪水も押し流すことができない、どんなことがあっても破壊することはできないような愛だよ、どんな試練があっても決して消えるものはないよと。そして最後4つ目に、財産をことごとく与えてもただの蔑みしか足りない、富とは変えられないよということを言っているわけですけれども、これキリストと私たちの関係でも全く同じですね。このまず私たちはキリストの、ものであると、そして私たちはキリストを第一に愛していくと、全てのもの以上にですね、この兄弟たちとか以上に、母以上に、父以上に、で自分自身をも憎まなければいけないとイエス様おっしゃいましたけど、そのような愛です。そしてその愛はどのような試練があっても引き離すことはないと、でどのようなことがあっても神、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものはないというふうにパウロ言いましたけれども、そして愛よりも富よりももちろんですね、この大きな愛ですね、だから金銭を愛するものはですね、本当に罪の根源であるということをパウロは言いましたけれども、このそれよりも大きな愛だということです。そして8節からは、このまだアビシャグが少女の時の、子供の時の話をが始まります。エピローグって言いますか、最後の付け足しの話ですね。で、話者は、会話してる人はお兄さんなんです。私たちの妹は若く乳房もない、私たちの妹に縁談のある日には彼女のために何をしてあげようですね。で、実はお兄さん前に登場してるんです。一章のところに、この6節に、私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです、しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでしたというところで、まあ、ちょっと意地悪っていうか、そのこき使ったというかですね、まあ、お兄さんらしいことをこの娘にしてしまったというかわけなんですけど、やっぱり娘のこと、妹、娘じゃない、妹ですね、妹のことを愛してるんですよね。何してあげようか。で、もし彼女が城壁だったら、その上に銀の胸壁を建てよう、彼女が戸であったら杉の板で囲もうと、このように言っているわけなんですけれども、まあ、ここで何を言ってるかといったら、彼女が結婚の時まで私たちが変な男が寄りつかないように守りますよということです。まず城壁というのは彼女の強い意志を表しています。彼女がきちんとですね、その、処女を守るということをやっているのであれば、私たちはさらに彼女のその強いのをですね、補強してあげようということで、今度戸っていうのはですね、脆くなっていることですよ。この誰でも男の人来てくださいみたいなですね、そういう脆さがもしあったら杉の板で囲もうと、私たちはすかさず来てですね、守りますよと。で、そのようにお兄さんが言ったので、アビシャグが、私は城壁ですと、守ってきました、ね。そして私のつぶさは櫓のよう。これは私はもう少女ではなくて、結婚をすることができるぐらい成熟しましたよということですね。それで私はあの方の目には平安をもたらすもののようになりました。そうですね。自分のためにですね、守ってきましたよ。それが相手には平安を与えます。で、11節、ソロモンにはバールハモンにブドウ畑があった。彼はブドウ畑を 守る者に任せ、おのおのその収穫によって銀千枚を納めることになっていた。最初にあったのがこの畑でした。ですから今このソロモンが、この自分が持っている畑があったということですね。そのことを話しているわけで、そして収穫するものがですね、あの持ち主に、つまりソロモンにですね、このその収穫のこの売り上げの一部を、この千銀千枚をですね、納めてたわけですよ。そして私が持っているブドウ畑が私の前にある。これは自分自身のことです。アビシャグ、ソロモンよ、あなたには銀千枚、その身を守る者には銀200枚。わかりますか。これはソロモン、あなたは私を自分のものとするために、結納金を払いなさいということなんです、ね。だから縁談の話からずっと続いてるわけですよ。そして庭の中に住む仲間たちはあなたの声に耳を傾けている。私にそれを聞く。これソロモンの言葉なんですね。実は庭の中に住む仲間たちはあなたの声に耳を傾く。これアビシャグの声に耳を傾けている。私にそれを聞かれ。それで最後に、今度はアビシャグです。私の愛する方よ、急いでください。荒涼の山々の上のカモシカや若い鹿のようになってください。いつまでもこの求愛している時のそのロマンスがですね、この最後の最後まで続いていることがわかります。最後このようにですね、ソロモンアビシャグ、ソロモンアビシャグというふうなやり取りになりましたが、実は黙示録の最後もそういうやり取りなんですよね。22章のところで、この16節で私イエスはって言ってですね、私はイエスであるということをおっしゃった後に、17節、御霊も花嫁も言う、来てくださいですね。そしてイエス様がそれに答えて、20節、しかり私はすぐに来る。そしたら今度は花嫁がアーメン主イエスよ来てくださいですね。同じです、この画家とですね。最後に、彼女がですね、ソロモンに言ったことと同じですということで、結婚生活というのは素晴らしいですね。この画家を読んで私自身がですね、ああ今まで聞いていた夫婦の話っていうのは全然違かったんだなということが分かりました。結婚した時が頂点ではなくですね、それ以上になっていくんだ。そして献身を深めていくと、どれだけ素晴らしい祝福を神様が持っていてくださる、用意しておられるかということが分かりました。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。このような素晴らしい書物を私たちのために残していてくださったことを感謝いたします。天のお父様、夫婦の関係がキリストと教会の関係を表す地上の型です。天のお父様、本当にありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。